都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということでね、都市ボーイズの、
いやいや、クラクション鳴らされてるから、
え、
クラクション鳴らされてるから、そんな真ん中行ったらいかんわ。
真ん中
クラクション鳴らされてるから。
クラクションってあれ、車がプップってやつ。あ、
そう
だ、
そりゃそうですよ。クラクション鳴らされてるからやめて。そこ、
そんな音入ってました今。
もうちょい左側歩道歩いてください。
そっか、ここはじゃあ道路って設定なのかな今回は。まあでもちょっとここそんな道路っぽくないんですけどね、僕が見た感じだと。
設定って言った後によく今まで通りもできるなこっちはもうできないですよ、う
ん、あ、本当ですか。じゃあここ道路じゃないでしょう何言ってるんですか あなた。
ここね、道路じゃないんですよ。ここね、
うん、
大阪府の旧生駒トンネル、
うん、そっか、そっちだ、
そう、そっち行きたいんですけど、ね、
あ、ね、逆だったわ。
旧生駒トンネルじゃないんですよ実はここは、
う
ん、
そうですよね。
ここはね、早瀬の家なんですよ。
そうでした、
うんうん、
まあクラクション鳴ることもないですよね。
そうなんですよ、
家は、うん、
じゃあこの旧生駒トンネルってどういうところだって言いますけれども、まあ、大阪の
言いますけれども
大阪のね、はい、旧生駒トンネル、1911年にね、3年がかりで開通することができたと、
うん、
ただ工事は難航を極めていたと、うん、なぜかっていうと地盤が緩かったんですね、
うんうん、
なんで1913年にもうあの落盤事故が起きて20人の犠牲者が出てしまったと、
うんうん、まあまあトンネルはね、つきものですからね、うん、そういうの。
なおかつ1946年にトンネル内で車両が炎上して23名が死亡、75名が負傷。
多いね、
うん、翌年1947年には再び火災発生により40名が負傷、
うん、
さらに翌年48年、急行列車の追突事故によって49名が死亡、負傷者が282名にも及んだと。
うん、
結構ね、
連発じゃん、
うん、疑惑がついているんですけれども、まあ今はね、うん、使われてないんですよ。というのも生駒トンネルっていう新しいトンネルができて、
うんうんうん、
使われなくなったんですね。
まあまあ、なんかあれだよね、旧なんちゃらトンネルってよくあるもんね、うん、新しいのできたら。
まあそういう
過去のものになりますから、
うん、ものになっていて、
うん、
今使われてないんで、柵がしてあってね、中に入れないんですよ、
うん、
ただそこやっぱりあのこういう枠があるということで、
うん、
霊が出るって言われていて、
うん、
なんでその心霊スポット行きたいなみたいな感じのやつが行くと、
うん、
まあ、白い霊を見たりとか、
まあまあまあ、
柵してあるのに柵をこれ
抜け、死んでるよね、
そうそう、抜けてトンネルの中に入っていく人とか、
あれ、柵を抜けられるの、
スッと、だから、
ね、ああそういうことか、スッと吸い抜けて、ね、
うん、とか、
はいはいはい、
あと工事で亡くなった人がいるって言ったでしょ、
うん、
工事の格好してもうそこで工事すること絶対いないのに、そこに工事っぽい服着て入っていく男の人みたいな、
ガテン系みたいな、
そうそうそう、人とか何名かね、
へえ、う
ん、まあまあ、ちょっとね、いわくつきの場所なんですよ
結構。じゃあ有名な地元では、
うん、そうそうそうそう、
あれだ、
うん、
心霊スポットだ。
写真を撮るとね、ちょっと写ったりとかもしますし、うん、結構有名ですここは、
まあ、トンネル多いな、
うん、だから心霊系大好きな人だったらもう絶対知ってるような結構有名な、うん、
なるほどね、
トンネルだとね、もうトップ5入るんじゃないかっていうぐらい有名ですから。
あ、それはなかなかですね、
うん、うん、
これ、まあ、場所どこでしたっけ。
大阪です、
ね、大阪、
東大阪だったかな、
うん、
場所、
うん、
うん、
じゃあね、大阪近い人はね、
うん、
ちょっと暇な時には軽く行ってみたらいいんじゃないですか。
距離結構ありますよ
あ、そう、
うん、結構ある。
あ、なんか行きづらいとこなん
で、行きづらい場所です、うん、というのも、まあ、もう使われてないので、
うん、まあまあでもいいよね、うん、一般人が、ま、紛れ込まない方がね。
あ、まあね、
間違えて
るからね。確かに確かに、それはあるかもしれないですね、
うん、行くやつが悪いと、うん、
ただまあここはね、旧生駒トンネルじゃないので、
うん、
早瀬の家ですので。
そうですね、
追突事故送りませんよこれは。
送りません。
起きましたね、
今起きました
よ、起きましたけれどもね、
はいはいはい、
あの一人しかまあ死亡してませんけど、ね、私ちょっと負傷したぐらいで、
うん、は
いはいはい、
まあ軽傷でしょ。
軽傷でしたね、
うん、まあじゃあね、
うん、
こっからは安全運転で、
はいはい、安全運転で
運転で早くも2機目が死にましたけど
あと何機残ってます？
今日やばいっすね。
僕今日あと何機残ってます？
あと1機でしょ、もう。普通に考えたら。
大事にしねえ
と。3機だから、大体。
大事にしよう。
ゲームは。うん。
もうね、1回死んででもリプレイするか。
そうだね、コンテンツ。じゃあ最初から、こっからね、スタートする。
スタートするということで。
はい。
まあそういった場所でね、うちじゃないので。
そうですね。
はいはい、というようなことですかね。
まあね、そういうのは、ね、もうこれ以上やると。死人が増えるので、本編の方にね、
はいはい、
行っていただきたいなと思いますけど。
はい、はい、了解です。
今回はね、うん、まあ、どんな話しましょうかね。
ああ、今回もね、ちょっとまあ、ちょっと前にやった企画をね、また、
ちょっと前、
やろうかなと思ってます。
結構いろいろやってますからね。
はい、うん、いきます。オカルト27。
はいはいはい。ね、はい、確かに、結構近い。ところでやって記憶あります
わ、うん、オカルト27と言いますと、うん、まあ、あのニュースみたいにオカルトを、ね、うん、まあ、最新のオカルトニュースっていうのを、
うん、
これどんどんどんどんちょっとあのね情報
をいくつかね、はい、まあまあ本当に
ご紹介させてい
ただこうかなと。ニュース番組的なノリで
っていうのは、まあ、一個一個の、まあ、尺がね短いのでいくつか付け足して、うん、じゃあ一本にしようじゃないかっていうようなものなんですけれども、
はい、はい、27は何なの？
27はですね、まあ24でしょ、うん、1日がね、うん。それプラス3ですから。
なるほど。
はい。まあ、あの、深夜3時ということですよ。
牛
蜜時ということですね。
なるほどね、うん。はい。じゃあね、その企画、やっていただきたいんですけど、
そうそうそう。タイトルにね、頭を使っているんですよ。
もう説明しないと分かんないけどね、これ。毎回。
はいはい、はい、うん。じゃあ行きましょう。
はい。
オカルト27。さあ、今回もやってまいりました。司会進行、林康弘がやっていきます。さあ、ゲストはこの方。どうぞ。
俺は、どうぞなんだ。どうも、岸本でーす、はいはいはいはい。よろしくお願いします。
また来たな。
そうですね。まあ、お呼ばれするんでね、毎回僕が。
家近いのか。
まあ、そうですね。家も近いし。
来るんですね。
うん。暇なんで。
ああ、本当ですか。うん、まあまあまあまあ、いいでしょう。
そろそろね、うん、本当にゲストいるときやってほしいなと思ってますけど、まあまあ、一人で背負いますよ、コメンテーターは。
うん、まあ、この番組ではですね、最新のオカルトニュースを紹介していくので、ちょっと気になるポイントがあったら。
あれ ?3 期目死ぬ大丈夫
どんどんコメント入れてくれよな。
はいはい、そうですね。はい、やりますよ。
はい、では、一つ目のオカルトいきます。
うん。
サッカー中に頭を蹴飛ばされた少年が、目覚めるとスペイン語がペラペラに。
はい。
っていうようなニュースなんですよ、
うん。はい。どんな概要でしょう。
うん。まあ、これサッカーの練習中にね、まあ、アメリカで起きた話なんですけれども、うん、ある男の子がですね、あの、まあ、ネモー君っていう名前の子なんですけれども、
うん、
サッカーチームでゴールキーパーを務めていたんですよ。
デブなんだ。
うん。
うん、
いや、あの、結構ね、スラッとした。
あ、そうな
の？男前の子ですよ。
へ、
うん、試合中にボールをキャッチしようとダイブしたところ、
うん、
他の選手に思いっきり頭を蹴っ飛ばされてしまったんです。よくある接触プレーですよね、
うん、まあまあ、そうね、
キーパーだ
とね。サッカーあるあるだね、うんうん。
呼吸が止まったんですよ。
ああ、まずいね。それはまずい、うん。
危険な状態になった彼はヘリコプターでアトランタの病院に搬送されたものの、昏睡状態に陥っていたと。
うん。
そして数日後、なんとか昏睡状態からは脱したが、目覚めたこの子はですね、
うん、
なんと今まで喋ることができなかったスペイン語がペラペラになっていて、もともと喋っていた英語を話さなくなったんですよ、
うん、え？スペイン語圏の子じゃないのに。
違います、アメリカですから。
アメリカの子なのに
英語圏なのにスペイン語ペラペラで、もともと使ってた英語使わなくなっちゃったんですよ。
お父さんがスペイン人とかそういうのでもない。うん、
ナイスナイス、
うん。
しかししばらくすると英語の感覚が戻り、スペイン語の能力はどんどん衰えていってしまっていたと。だから使えなくなっちゃったんですね。
一時的に。
うん。なんですよ。
どういう
こと？これどっから来ているかっていうと、
うん、どういうことそれ？
彼はスペイン語がペラペラの兄がいたんですよ。
はあはあはあ、
スペイン語を勉強していた、
ね、はいはいはい、
兄がいて、その友達との会話を無意識に覚えていて、頭を蹴っ飛ばされたことが引き金になっていて、スペイン語が流暢になっていたんですよ。
へー。
要は、
無意識に学習したんだ。
そう、開けないような引き出しが頭ボーンって蹴られたことによって開いちゃったんですね。で、もともと開いていた英語の引き出しが閉まっちゃって使えなくなっちゃったんですよ。脳の。まあ。
なんか入れ替わったみたいな感じだね。
そうそうそう、うん。スペイン語流暢に喋ることになったんです。だから僕らも頭ガーンって蹴られたら、もしかしたら、洋画とかでね、英語聞いてるじゃないですか。
洋画
とか洋画とかでね。 英語喋るようになるかもしれないですよ。数日間。
まあ、だその中にもしかしたら引き出しはもうあるのかもしれないってことだね。
そうそうそう。要
は、あの、出されないだけで。
うん、そうなんですよ。
それは面白いね。
うん、そうなんですよ。
そうなんですよ。
これ本当に。本当面白いんですよ。
まあそうですけど。うん、
だからものすごいアホがいるとしてね。
全然でも分かんない。
勉強聞いてるけど、
うん、
まあアホで、へーって聞いてて、もうキルなんか頭ゴーン殴られて、
うん、
先生の話は聞いてたけど覚えてないけど、うん、頭が無意識に覚えていて、うん、むちゃくちゃ勉強できるようになるっていうパターンもあるかもしれないじゃないですか、この原理でいくとね。うんう
んうん、まあでもこの原理、すごい面白いのは、
うんうん
二つ使えないところが面白いね。
そうですね。
その一個ダメになっていうのが、元々のことがね、うん、の全然理論がわかんないもん、それ。
そうそうそう。だから、
使えなくなるって何
ミックスの時あるじゃないですか。徐々にってことは。
そうそうそう。そうだよね。
英語半分、スペイン語半分だから、うんうん、ルー大柴さんみたいになってたのかなと思うんですけど、
そうだね、僕は
英語半分、日本語半分みたいなね。
これ徐々に廃れていく能力ってすごいね、うん、なんか。
やるからスティックにこんなことになったわけですから。
そうだね。まあまさにその感じ。
そうそう。だからちょっとね、面白いんですよ、この話ね。
すごいね、これ。うん、なんか解明したら、すごいことになりそうな。
そうですよね。うん、確かに。さあ次、いきます。
はい、はい。
はい。アメリカ、オレゴン州で謎の奇病が発生。
うん。
っていうのは、まあ、お話なんですけれども。
謎の奇病って言われてもね。
でも好きでしょ、奇病系。
奇病系ね。好き
でしょ。アメリカ・オレゴン州で未知の有害物質に起因するとされる奇病が発生していると。
未知の
何？有害物質に起因するとされる奇病が発生している。これ理由が分かってないですよ、まだ。
うんうん、
これまで5名が感染したと。
うん、
じゃあこれどういった病気の内容なのかっていうことなんですけど、うんうんうん、事の発端はですね、午後3時頃、ね。保安官事務所に57歳の女性が家の外で何者かが車にいたずらをしていると通報をしてきたことから始まったんですよ、
うん、
おまわりさんにね、
うん、
おまわりさんというか、まあ、町の自治体みたいなことですかね、
うん、
この彼女は78歳の高齢者の世話をする介護士だったんですよ、
う
んうん、
で特に変なとこないよ、うん、今と
保安官代理がね、
うん、
付近を確認するけれども特に不審な点を発見できなかったんですね、
うん、
何もありませんよと、
うん、
しかしその2時間後午後5時30分頃に再び彼女から同様の通報を受けて現場に向かうんですよ保安官代理がね
同じこと、
うん
うん、
またなんか車にいたずらしてると、
うん、
で通報してきた女性には健康上の問題があり幻覚を見ているのではないかと疑ったんですよ。
まあまあまあ
何もされてないわけですから、
ね、全く同じこと言うんだもんね、うん、
で病院に連れて行ったんですけど異常がなかったんでそのまま帰宅するんですよ、
うん、
なんですけどすると今度はこの保安官代理が同じ症状に見舞われたんですって、
うん、
幻覚を見るようになったんですよ、
うん
うん、ただ病院に行ったから何もないと、
うん、
でその後また別の保安官代理そして最後はその50何歳の人に介護されていた78歳の高齢者そして病院の職員までもが次々とこれ発症していって入院を余儀なくされたんですよみんな次々と
幻覚症状が移っていくってこと
移っていっちゃったんですよう
ん感染だ
そう、う
ん、
感染見るってすごくないですか、
うんうん、
何か幻覚症状で
そうだ、ね、
で
原始だ、ね、
何が起因されてそのものが移ったかっていうこの
奇病
が移ったか
それがね重要でしょ、う
ん、で現時点では血液サンプルからは何も発見されてませんし、うん、汚染源も特定されてないと。だから本当何が何だか分かんないと。ただ、
有害物質っていうの
は。そうそう、分かんないんです。うん、それも何もないんです
よ。あ、ない、ない。
そう。だから発症されてる、今、その、まあね、病院に入院されてる方は、
うん、
だから、どう、こう、移っていったかっていうのが、
そ
う、分かんないんですって。っていうのはお話が、今年あったんですよ。
なるほどね。まあでも、うん、そっかそっか。あれに似てるね、でも。ペニスパニック。
ああ、似てますよね。
うん。
もう幻覚ですからね。
そうだね。
目に見えるんですよ。なんか感覚とかだとまだわかるじゃないですか。
うん、自分の、ね、感覚と、
ね。指切断された人が、うん、その指かいちゃうみたいな、かいかいっつって、亡くなってるのに。
うんうんうん。
っていうのとは違います。幻覚って目に見てるわけですから。
同じものを見てんのかな。
いや、また違う症状だと思います。
違う幻覚。
はい。だって違う場所にいるので、みんな。だから変なもの見ちゃうんじゃないですかね。
なんか、ちょっとあれだね。うん、ホラーの感じだね。うん、
しかも、
取り憑かれてる感じがする。
簡単に映ってますよ。近しい人がみんな映っていってるので。
あれじゃないの、ちょっとエクソシストの出番の感じの傾向ね。
はいはいはい、はい、かもしれない、うん、っていうのはまあお話があるんですよ。
へえ、ちょっと怖いね、はいはい、
ちょっと怖いんです、
うん、
じゃあ続いていきましょう。俺70年間何も食ってねえわ、科学者、じゃあ15日間完全監視するぞのお話。
いや、もう会話じゃん。何何何、
70年断食している聖者がいると。
あ、
おじいちゃん、
インドとか。
まあそうですね、インドなんですよ、あのヨギ、ヨガの聖者のことヨギって言うんですけれども、
うんうんうん、
その方がですね、70年間、
うん、
何も食ってねえ俺って言うんですって。
飲まず食わずで、
飲まず食わず、何も、あ、飲んではいる、
飲んではいる、
食ってはねえ、
食っては
ねえ、何も食ってねえんだよ俺っつって言うんですって、
うんうん、
そしたらその科学者が、ほな見たろかいこらっつって、
それ科学者だったんだ、
科学者が言うんですって。インドの科学者たちがね、
うん、
ほな見たろわじじこらって言ってて、うん、で15日間
見せてみと、
もう換気に近い状態で、
まあ、要は
何にも与えずに、ほんま腹減ったら腹減ったって言ってあげるわ、
うんうん、
なんかみたいな、
死ぬ前に言ってと、
ホイインドカレーみたいなことで差し出すわと。
もう完全だから疑ってかかってるってことね、そいつの言ってることを。
しかも医師30名によって一人のおじいちゃんをですね、うん、24時間体制で15日間によって観察したんですよ。
2週間だ、
まあね、2週間ですよ、うん、で彼一度も飲食せず、飲みも食わずもせず、うんうん、なんかトイレにも行かなかったんですって、
うん、
だから15日間、
うん、
観察期間を何事もなく終了したんです
って。お、
見ていたのに。
だもうその最初言ってた70日だっけ、
うん、
がまあ立証されたみたいなもんだ。
そうそう、
うん、
で、関係者によると、
うん、
この方がですね、あの液体と接触したのはうがいと風呂の時だけだったって言ってんですって。
そういう生活はちゃんとするんだね、
うん、まあ生活はね、で、まあ、記者団にですね、その科学者たちが、あの彼がどのように生き延びているのかわからない、何が起きているのかまだ謎のままだって言ってるんですって。
なんかね、だって俺らの知ってる常識だとさ、
うん、
一応ね水分ある程度取んないと死ぬっていうし、うん、そうそうそう、ね、飯も食わない、うん、死ぬわけじゃない、
うん、で、まあ、ある関係者もう一人いらっしゃって、その方は彼がエネルギーを水や食料から得ていないのであれば、
うん、
周囲からエネルギーを得ているに違いないと。じゃあどっからだと、
うんうん、
日光じゃねえかって言ってるんですって。要は草花と一緒で、草花でも水必要ですから。
まあ必要だね、
そうだね、うん、どうなのか分かんないんですって。だからもしかしたらほんまに日光から
そうだ、ね、うん、物理的に何かしらエネルギー得てなきゃね、
う
ん、
そうそう、
生きていけないもんね。
でこれは、いや、すごいヒントなんじゃないかと。我々も今ご飯を食べて生きているけれども、うん、
あ、
まあ、その少なくなってるじゃないですか、ね、食べ物とかがね、だからそういうのをもしかしたらこれ激減できるんじゃないかと。このジジイのように何もないところから得て、腹も減らない、何もならないってだったら、
うん、すごいことだよね、うん、まあ
そうそう、
だってもういらないもんね、
うん、
飯そうしたら。
そうで、一番使おう、これに使えるんじゃないかなって思ってるのが兵士ですって、うん、兵士が飲まず食わずで、ね、そうそう、戦場をね、
まあそれ餓死する人もいるからね、
うん、そうそう、何もないところで生きていくには、うん、もしかしたらこのおじいちゃんの能力というのをもう分析していって、
うん、
兵隊に使えたらいい兵士が生まれるんじゃないかって言われてるんですって。そうそう、っていうのはお話があるんですよ。
そこに使わないでほしいけどな、
まあね、
どっちかっていうと、
うん、まあ、っていうのはお話があるんですよ。ちょっと面白いですよね。
おじいちゃん死んでほしくないね。
まあね、70ね、
もうちょっと研究させてほしいよね、
うん、まだ全然全然大丈夫だと思います。
へえ、
はい、というようなお話があって、じゃあ次いきます。
仙人だ、
仙人っすよ、次行かないわ、仙人っすよ、
はい、いいよ拾わなくて、最後の
仙人が好きだからね、仙人の修行とか今すげえ調べてるんですよ
いいよいいよ、その話も
仙人がね
いいな、しなくて、したいの分かった。
それ行きましょう、次ね、はい、
もう終わり、
最後いきます、
うん、
クフ王のピラミッドに謎の新たな空間があった、
お
っていうものなんですけれども、
ピラミッドね、
うん、エジプトの考古学会がビッグニュースに沸いていると。4500年前に作られたクフ王のピラミッド内部に謎の新たな空間があると分かったと、
うん、
なんと突き止めたのは 日本の研究家なんですよ。
お
ー。そしてその日本の研究家曰く、
うん、
99.9999% の確率で空間があると誇らしげに語っていると、
うん、なるほど。それのあるかないかっていうのはじゃあまだ確かめてないってこと？
そうなんですよ、
うん、
クフ王のピラミッドは高さ147メートルと、うん、ビル40階に相当する巨大さだと、
うん
うん、で平均 2.5 トンの石をどう運んだのかは古代史最大のミステリーと言われていると。
そうだ、ね、
内部も分かんない、
うん
うん、
謎が多いよね。
謎が多くすぎて 90% はもう何があるのか分かんないと、
うん
うん、王の棺のようなものはあってもミイラは見つかっていない、なんだこりゃみたいな、
うんうん、そうだね、うん、
ただどこかにミイラは眠っていると言われているんです。で黄金の財宝隠されているとまだ言われていると。
そうだね、あのね、うん、なんか価値が高すぎてね、むやみに穴開けらんないとかってね、うん、あるんだもんね。
でまあ以前ね、
うん、
そういうようなことあったんですけれども、もうやったらなあかんということでフランスの調査隊が壁にドリルで穴を開けて調べようとしたんですって。
あ、した、
うん、ただ大量の砂が突然吹いて中止になったとか、
うんうんうん、
でドイツはですね、ドイツ隊はカメラ搭載のロボットをトンネルに送り込んだんですけれども、まあ壁に阻まれて終わってしまったと、
うん
うん、そこでじゃあ次は日本行こうじゃないかと。
お、世界各国やった中で、う
ん、スキャンピラミッド計画。
スキャンね、なるほど、うん、はいはいはい、
なんですよ、
うん、
このスキャンピラミッド計画というのはですね、あのフランスチームがドローン飛ばして上空からレーザースキャンをして、カナダチームは赤外線カメラでわずかな温度変化を測り構造を分析するといったものなんですよ。
なるほどね、
はい、だから、
ね、ピラミッ
ドの真上にね、
うん、
ドローンをファー飛ばしてそっから
なんかね、あの光のね反射のね、そうそう、なんとかでってい
う、
ね、
レーザースキャン
海底とかも分かるっていう、
ね、あんなだって40階分のピラミッドスキャンするってすごいですよね。
すごい技術だよ、
うん、面白いですよね。
最新の技術だよね、分かんないけど、うん、
だと。
あ
で、日本は何をしたのか、
うん、
素粒子を使って内部を透視したんですって。まああの素粒子を
全然ピンとこねえ、
レントゲンのように使って内部を透視したんですって、ピラミッド
は。はいはいはい、はい、
要はピラミッドにレントゲンかけた。
まあまあ簡単に言うとね、うん、
簡単に言うとね。そうするといくつか、うん、あれここなんなんっていうような、
あ、ここのあなたの肺に黒いなんかありますよ、うん、みたいな感じで見えると。
まあのこのあなた、クフ王のピラミッドになんか空間ありますけどみたいな、うん、ことが発見されたんですって。
ほー、うん、レントゲンに映っちゃったわけね。
そうそうそう、
影が。
でもそこに何があるかは分からないと、
うん
うん、で素粒子に降り注いだフィルムを解析した研究者たちが、うん、これなんだなんだなんだって言うんですって、
うん、
高さ1メートル2メートルの空間があったと、
うん、
これなんだというような、だから新しく見つかったんですって、
うん、だから 99 点なんとか99%とかって言ってんだ。
まああって
ほぼあるけど、
一つ部屋があるんで、うん、ちゃんとした。
なるほどね。
ただそれが何なのかは分からないと。
それでもぶっ壊していっちゃいけないのかね、
うん、どうなんすかね。ダメなんじゃないですか。
ダメかもね、やっぱ、うん、壁画のね裏とかだったらもうダメだもんね、それこそ ね、
うん、そうなんですよ。でなんかあのまあこれ NHK がですね、
うん、
いろいろ噛んでるみたいで、
うん、
今後
ドキュメンタリー
で、うん、この素粒子でそのピラミッドにレントゲンかけたこの日本の研究者たちを追っているんで、
うん、
もしかしたらその後 NHK スペシャルで放送するんじゃないかというような
ダイオウイカと同じノリだね。あ、
そうそう、するんじゃないかって言われてるんですもん。
いやでもすごいことじゃない、うん、それ
むちゃくちゃ面白いですよね。
いやたまにやっぱあるもんね、そういうスペシャル番組ね、
う
ん、
そうそう
見たいね、
うんうん、っていうのもその大阪の学生さん、大阪じゃない兵庫の学生さんたちが、
うん、
なんかね、ロボット作って、そのロボットを金山はわしたら、うん、新しい部屋見つかったとかあったりするぐらいなんで、みんなが探して探して探して見つからなかったよ金とか財宝とかっていう場所でも、もしかしたら今の技術を使って、まねうんうん、科学を使ってはわしたらロボットとかロボットはわすって言いますね、まあまあまあ、ロボットはわしたりとか、はいはい、そのスキャンしたりとかしたりして、まあね、したらもしかしたらね、
うんうん、そうだね、
大金見つかるかもしれないですよ。
それこそね、うん、なんだほら徳川埋蔵金とかね、うん、あんなのね結構当時最新の技術とかで一回やってたけど、
うん、
もう一回ぐらいね、
うん、
やればまた変わるかもしれないね。
あと俺が一番目つけてるのがあのフィリピンの山下財宝ね。
あ、山下財
宝ね、むちゃくちゃレベルの低い技術で掘ろうとしてるんですよ、うん、
まあ海外だからね。
そうそう、うん、 で、そのまあ隠してる財宝をね、うん、まあほぼほぼなんかやっぱあの毒ガス爆弾っていうものが仕掛けられてあって、
うん、
掘ったら毒ガス出てくるんですよ。
うんうん、
で、フィリピンの方を低賃金に雇って、うんね、で、掘らして、
ほぼ生贄だよね、
もう掘った手がね、
うん、
もう毒でやられて、ね、もうちょっとぐにゃっとなったりしてるんですよ。
うん
ちゃんとしたれよと思って、そこお金かけてちゃんとしたらね。そうね、あの
防護服とかしてね、うん、そうそうとか、なんかガスをね、緩和するなんかとかね。
で、もう山下財宝の、
うん、
まああの、一番でかい金が埋まってる場所も分かってんすよ、洞窟の奥で、
ね。かなり高確率あるって言われてるよね。
うん、そうそう。でもそこなぜできないかっていうと、
うん、
どうやったらこれ掘れるか分かんないって言ってんすよ。
うん。アホな。
青ですよ。
初期の段階の話だ、
うん。だからちゃんとそれをなんかお金融資してくれる人とかそういう人に頼んで、
う
ん、
そうだね。
ちゃんとした方がいいんですけど、まあそのそこをね、そこ一帯をまあ仕切ってる人がいて、
うん、
プロジェクトにしてるんで、
うん、
その人はちょっとあんまり多分
豪華出さないみたいな、
豪華出さないみたいな。
まあまああるわな。
あっこちゃんとやったらいいなと思うんですけど。うん、
なるほどね。
そしたら俺取り上げてやるのにニュースになったら。
まあみんな思ってんじゃない、
うん、
多分そいつが死んだらやるんじゃないだから。
やるんすかね、うん、結構若かったですよ。
取り締まってるやつが。
会社もでかかったし。
ああ、なかなかじゃ進まないかもね。今世紀中にはできないかもしれない
ですけど。まあできないかもしれない。というのはまあまあ今回ね。
なるほど。
オカルト27でしたけれども、うん、いかがでしたか。
そうですね。なかなか幅広い、
うん
ジャンルで、
うん
うん、濃い内容だったんじゃないですか。
毎回言ってない、
うんだってそういう企画だからね
何気になりましたか何が一番
まあちょっと何やったか覚えてないんですけど
なんでだよおい今のやつ
もう忘れてるんですけども
幻覚好きでしょ
幻覚ね、
うん、
あそうだね、
うん、
どっちに捉えるかでね、うん、科学的な方で撮るか、うん、霊的な方で撮るかでちょっとなんかそれ話広がり方違う気がする幻覚
受けたら幻覚みたいになったら何見たいですか
幻覚見たいんだったら、
うん、見たいんだったらずっと歩いてたら
すっ
げえ美人幻覚で見えてるとか
そういうことね。コントロールできたってこと、うん、
コントロールできたら何見たいですか幻覚で
まあでも
見るんなら
ほんとそういうことでしょ
美人
あの美女を乗せて、うんはいはいはい、オープンカーでドライブ的ない
やそこまではあれですけどバードマン的になっちゃうからそれだとだからなんか
あれやりたいでも
何
ゾンビ殺し
いやそれ人ですよ多分
だそうだけど。
いえいえ、それはまた
幻覚で見たい、ね、ゾンビ。
ゾンビをね、
うん、
見る。
襲われたい。
会うたび会うたび。あ、そうか、幻覚だからなんもないのか。
うん。
それはね。ああ、確かにね。ゾンビか。
生ゾンビやりたい。
嫌じゃないですか。
いや、なんかだから、主人公になりたいよね。世界の。そういう。ウォーキングデッド的な。
なんかストレス溜まってんすか
いや、違う違う。最近、最近ハマってるから。
あ、そうなんですか。
うん、
ウォーキングデッドに。
そうそうそう。
ああ、面白いですもんね、あれ。俺はね、佐々木のぞみっすよね、やっぱり。
いや、もう、クソしょうもねえな。
歩いてる時に、ちゃんとは見られなくていいんすよ。ふと、振り返ったら、スッと、今佐々木のぞみちゃうと思って振り返ったらいないみたいな。
それ別にいつも普通に想像できるレベルじゃない。
いや、ほんまに幻覚なんで、ちゃんといるみたいな。
リアルが欲しいの、
うん、うん、そうそう。あれつって、佐々木のぞみ、あれいないな、もう、みたいな。
ああ。
うん俺あ違うか
それで言うなら俺、うん、広瀬姉妹に取り合ってほしいけどな、ね、すごい目の前で喧嘩してほしいけどね、
うん、テレビでもガキの使いとか見てて、
うん、
あれ佐々木もじゃあ違うわあいないわみたいな、う
ん、
テレビとか見ててもね
別にいそうだよそういうやつなんか
影を感じるっていうね佐々木のぞみのそういうのはちょっとねいいですよね
まあまあでもそういうクソみたいな使い方しか思い浮かばないね、うんいざ幻覚なんでもありって言われても、まあ
ね、何でもありってなったらね、うんうん、常にあの上空に UFO 見えてるとか
どういう気持ちなんだろうな
まあねだから皆さんもこれ聞いてる方もですね、
うん、
誰見たいかとかちょっと考えてみるのも楽しいかもしれないです
むしろだってそれだと感染したくなっちゃうもんね
まあそうですねいや幻覚一回見たいですよねいや、
うん、
いい意味でね
やばいこいつマッシュルームやる気だ怖い怖い
ヤフーニュース乗るぞおい
まずい ね、
うん、オカルト27でした、はいはい、
ありがとうございます。